文化院がお送りする
何でもかんでも。
やらぶん、
こんにちは。
今回で第82回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンユジュンです。
3月11日の東日本大震災からちょうど1年が経ちました。この1年は本当にいろいろなことを考えさせられる年だったように思います。皆さんは被災当日はお二人何をされてましたか？
僕はちょうど出かけてて、おばあちゃんと妹といたんですけども、はい、ちょうど家の前でしたね。家に帰ろう
としてて、すごい言えた、はい、前でも外だったんですね。
外ですね、はい、あの2人はもう揺れてもちょっと気持ち悪くなって、こう立ってられなくてもしゃがんでて、まあ、僕はなんとなく立ってて、うん、そうでしたね、まあ、すごい慌ててましたね、うん、
ね、びっくりしますね、
はい、うん、私は撮影しましたね、うん、ビルの上で撮影した時に、あ、揺れてるって言ったらいきなりすごい言ったんだけど、窓の外から前のビルが揺れてること見たら、あ、これじゃ、これでもためになるんだっていうこと、うん、初めて共感を受けましたね、本当に、うん、でもまあすごいことが起きたなと、本当にもうびっくりしました、う
ん、みなみさんは？私は韓国にいたんですよ、ちょうど仕事で。
ああ、
でその時に、市場にいたんですね、私ちょうど、うん、そしたら市場のおばちゃんが携帯の画面を見せてくれて、こうテレビの画面を見せてくれて、うん、日本が今大変なことになってるって言って、うん、でその映像が津波の映像だったんですけど、うん、それを見た時にもうそこに立ちすくんで何もできないような状態になって、うん、でそのあのおばさんたちもすごく心配してくれて、うん、大丈夫か大丈夫かみたいな感じだったんですけど、本当ね、震災後いろいろなこと考えましたけど、うん、やっぱり人が協力し合うっていうことがどんなに大切かみたいなことも思って、うん、東京に暮らしてるとついつこう個人主義になるというか、近所付き合いもなくなるし、人と人のこう付き合いが薄れていくような感じが自分の中にもすごくあったんですね、はい、でなんかもっと本当に人間つながっていなきゃいけないんじゃないかなっていうのをすごくね、うん、思いました。
うん、そうですね、まさにその通りだと思います。僕もやっぱりそれを見て、やっぱ絆っていう言葉をすごく、うん、実感しましたね。やっぱり大変な時にやっぱりその時世界各国から本当に支援とか、うん、いっぱいたくさん寄せられてるのを見て、あ、やっぱり人間ってこうやって助け合いながら生きていくもんだなって、はい、そうだね、改めて感じましたね、
うんうん、まあ、本当に震災で東北の皆さんはすごい何て言うかな、強いし、逆に強くなったと思うんだよね、うん、でもそれがたまたま東北震災にあって、今度はね、まだどっかに起きるかもしれない、うん、その時にやっぱり人と人の大切さを忘れちゃいかないと、ちょっとまあ学ぶことになったね、本当に、うん、
まあ、本当に、まあ、あれをきっかけっていうとちょっとあれですけども、うん、まあ、人生観が変わった気がしますね。
それはありますよね、
うん、そうだね、私も、うん、
でケイタさんがおっしゃってたように、本当に国内外、海外からもいろいろな方が支援をしてくださったり、まあ、国内でもお互いに支援し合ったりとかっていうことで、うん、復興イベントっていうのもいろいろ行われてましたよね、
うん、そうですね、うん、また韓国のアーティストたちの復興支援チャリティーイベントもたくさんありましたね。
そうですね、まあ、震災に対する支援を通じてね、日本と韓国がお互い助け合うことで、両国の絆も、もう本当にこう深くなったと思うんだよね、うん、でも隣の国なんだから、やっぱりお互い助け合うことは大事だと思うよ、うん、
はい、被災された皆さんにとって本当に1年経った今でもまだまだ大変なことが多いと思います。被災地の1日も早い復興を心よりお祈りしています。そして、様々な復興イベントが行われていますけれども、この4月に東日本大震災復興チャリティの一環として韓流スターたちによるイベントが日本であるんですね。
はい、韓国の芸能人サッカーチームがあるんですよ、まあ、何チームがあるんですけど、そのチームの中で FC 面っていうチームなんですね。で4月28日に日本の国立競技場で東日本大震災チャリティーマーチが行うことになりました。
うん、FC メンに所属しているメンバーは本当に皆さん大好きな方がたくさんいらっしゃる、豪華ですよね。
そうですね、うん、まあ、今日本でも大人気なグループのメンバーが、まあ、数多く参加していますね。
まあ、好きなアーティストを直接会えて、またそれがチャリティーにこうつながるっていうことはすごくいいと思うんですけどもね。
そうですね、うん、まあ、多くの皆さんにイベントに参加していただいて、まあ、審査によってね、あの控えさんに本当支援を、まあ、今回は直で支援をする企画を出しているみたいで、早くも審査の人に手に届くようにしたいみたいな、はい、主催側の意見が意思がありますよね、
うん、そうなんですね。本当にそうなってくれるといいなと思います、うんうん、直接届くことが、ね、一番いいかなと思いますよね、うん、そうですね、うん、ではここからは孫のエンタメ分析のコーナーに入りたいと思います。孫さん、今日はどんなお話を聞かせてもらえますか？
今日は時代劇知ってますよね、皆さん。時代劇、
はい、もちろん
すごい人気ですよね、はい、今日は時代劇を見る時にね、まあ、見逃しやすいんですけれども、実はポイントになる衣装アクセサリーについて話をしたいと思います。
衣装とアクセサリーですか？
はい、うん、現在の日本では韓国の時代劇ドラマが、まあ、現代ものと同じくらい、それ以上とも言えるほど人気がありますよね、うん、まあ、リスナーの方々にも見たことあるよっていう方も多いと思いますが、まあ、南さんは韓国の時代劇ドラマで何が一番好きですか？
私は、みんな好きなんですけど、ファンジーニ。
あ
ー女性らしいですね、
はい、あ、でも僕も好きですよ、ファンジーニ、うん、面白かったです。
あー、まあ、そう、まあ、ハンジにですね、うん、どこを一番注目してみますか？まあ、時代劇を含めて、
まあ、もちろん内容なんですけど、うん、でも私ファンジニの何が好きって、キーセンたちが着ているその調理だったりとか、うん、あと周りの家具だったりとか、うん、すごく華やかで綺麗だったので、うん、そういうところとかにお目が行きますね、
うん、そうですよね。まあ、実は、まあ、時代劇を見るときには、まあ、内容ももちろんですけれども、まあ、その時代の背景を理解して、小物などにも注目してみると、まあ、よりドラマを楽しめるんじゃないかなって、
ま
あ、さっき言ったように、
まさにそうでしたね、
もう本当にこういうルールとか、うん、あ、これ何が意味があるのかなっていうと、まあ、本当に、まあ、ドラマを楽しめるんじゃないかなと思いますね。
まあ、僕みたいに女優さんの顔だけ見てたらダメなんですね。
あ、まあ、そう、いや、そうなんですか？
それは
もういいですよ、個人の趣味なんで、はい、
まあ、やっぱり韓国の、まあ、僕とか孫さんとか含めて、うん、韓国の人たちはその衣装とかを見て、うん、まあ、あれは大体時代なんだろうなって、まあ、なんとなくは分かりますよね。
大体分かります。私たち赤って赤の王様の服が着たら、あ、これ朝鮮時代だ、すぐ、うんうんうん、赤い王様の服がパンと見えたら、もうすぐ朝鮮時代なの、すぐ分かりますね、うん、
やっぱり韓国の方々っていうのはそういう本当にベースに知識がある
とか、そう、青、なんか青いとか紫のいて、ここの帽子の、飾り見たら、あ、これは三国時代の神羅なんだとかも大体含みて分かりますね。
逆に僕が日本 の, その時代劇見ると、うん、まあ、はい、あ、昔なんだってしか認識ないんですけど、うん、日本の方はやっぱり ありますか？そう、あ、なんとなく時代だなとか。
ない、私の場合はないです。ある方もいろいろ勉強されてる方は、うん、あ、多分理解するかもしれないんですけれども、うん、知りたいなっていうのはすごく思います。
そうですよね、やっぱりそういうところを知ってると、やはりドラマをより楽しく見れますよね、
うん、そう、うん、だから本当に時代の背景が分かることで、何年から何年でこうやってると、やっぱりより理解ができていて、うん、あ、その時代はこういうことがすごい大事なポイントになった時代なんだっていうことが、背景が分かったら、なんでこの役はこれしかできなかったの、ここでなんで苦しんだのかとかが分かると、本当に分かりやすくなるのね、うん、まあ、本当に今さっき言ったように、まあ、そこでね、私今日韓国の時代劇によく登場する衣装や服の一部をポイントに取り上げて、それをが持つ意味を少し説明したいと思います。
あ、嬉しいですね、本当に知りたいことなんですよ、うん、衣装とか小物とかね、すごく興味があります。孫さん、お願いしますっていう感じなんですけれどもね、前に番組の中で触れたことがある、うんですけど、うん、王様の服には竜の模様があるっていうのをやりましたよね。
さすが南さん、忘れてませんね。
はい、それぐらいは大丈夫です、
はい、そうですよ、本当にそうなんですよ、その通りですよ、うん、朝鮮時代の、まあ、王様とその奥さん、王妃ですね、まあ、その竜の模様なんですけれども、これは王族、それに直系ですね、その人たちがこう模様でこうマークする、まあ、竜イコール王様なんで、
はい、
ね、 個室の子供の、王族にあるのだけに許されている模様なんですよ。
じゃあその例えば側室の子供とかっていうのはどうなんですか、その
竜
を、まあ、子供の時からは綺麗
ないですね。例えば、王様の、その踊っとか、
はい、
兄貴とかの子供ですよね、
はい、
では普通の貴族の服だったんですよ、はい、王様のあの服は。だから聖者っていうことが隠蔽されたら竜の幕が使えますね。だからよく子役で王様の子供が聖者という時赤い服着てますよね、はい、そこに竜の幕が入ってます。よく見てください。でも聖者に隠蔽されるまではダメですよ、
竜をつけられない
直系でも、例えば王様の例えば3人の子供がいました、はい、全部が竜の幕を使うことではないです。そこで、うん、あの隠名式があるんですよ、
うん、
要するに次にあの王様になれるような子供を選ぶんです。大体長男が選ばれるんですけど、まあ、それは、まあ、国会日本で言うと国会とか王様とか会議してそれで選ぶわけですから、まあ、もちろん王様 の意見が一番重要ですけどね、まあ、ルールはだからそれが長男じゃなくて違う人が選んだりとかするとなんかいろんな実験が起きたりとかしますよね、歴史と。
あ、そうですね、
そうだって理解したら理解できるかなと思います。はい、
でも一般の人たちが人生で1回だけその竜の模様とか竜の模様が入った衣装とか小物を使うことがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、それは結婚式ですよね。前も私たちはもうやりますよね、まあ、新郎の衣装に、あと、花嫁のこうかんざしって言うんです、
はい、
に竜の模様を入れることが許されてたんですね。まだドラマで見てわかると思いますが、日本の芸者にあたる芸者、貴賤と呼ばれる女性たちは普段の衣装には 王族を上回るくらい派手な高価なものを、着てましたね。
そうですね、
皆さんもさっきは本人にも言って
そう
すごいですよね、
本当に色鮮やかでね、うん、小物とかもたくさんこうジャラジャラという感じで使ってたりとか、
ね、そうですね、はい、
豪華でしたよね、
うんうん。まあ、それでも貴賤はどこまでも果たしても決して竜の模様だけは、まあ、使ってはいけなかったんですね。
あ、
まあ、あとまだ貴賤が他の人と身分が違うところがスカート巻き方なんですけれども、
あ、これも前番組の中で、ね、
そうですね、要するに貴賤は身分がすごい低いんですね、
はい、
だけどこう飾りでこう社会的にこう反発とか、まあ、社会的に自分たちもね本当にヤンバンの奥様よりすごいもう華やかですね、もう、まあ、そういうことが多分表に出たか分からないけど巻き方がね逆なんですよ。
スカートの巻き方が一般の方とは違うってことですね、
まあ、そうですね、はい、一般の身分である、まあ、女性たちは右から左でスカートを巻いていましたが、貴賤たちは左から右に巻いたんですね。
そうなんですね、ね、それも本当に以前お伝えしましたけれども、うん、そんなこともね今まで知らなかったので、
うん、
知ってみるとまたドラマとかもさらに面白みが出てくるんじゃないかなと思いますけれども、うん、であと他にここに注目してみたら面白いっていうポイントは孫さんありますか？
そうですね、今も昔も金といえば豪華で貴重なものと、まあ、認識されてますよね、
はい、
でも実はドラマの中では金よりあるものを身につけている人方々がより身分を身分がね高かったり、お金持ちである確率が高いんですよ、これをつけたら。
ん？金より、
うん、
金よりあるものを身につけている人の方が身分が高い、うん、
はい、
なんだろうあるもの、
うん、
じゃあ私分かんないな。金
ケイサ君は？
あ、はい、まあ、金ですからね、僕名字が
金ケイタ
さんですか、おですか、お、
そうですね、
翡翠って呼ばれてますよね。
そうですね、うん、正解です。これはそうですね、これは、まあ、豊らしい、その時代は、まあ、中国も含め今のベトナムとかそっちに当たる仏教の国ですね、仏教の国、その時代にはこう金ももちろん豪華なんですけれども、そのくらい高いものが翡翠っていう、奥っていうんですね、 あの緑のやつを皆さん、あのよくドラマで見る、はい、それでノリゲっていう、ノリゲっていうのは、
のとこについてますよね、
あの胸とこうチマの一番上の中にこうかけてるものなんですね。それでこうちょっとあのこう宝石みたいな石みたいなものが、緑の石みたいなのが見えてると思うんですよ。それが奥っていうんですけど、これをつけると、まあ、アクセサリーであの女性がこう綺麗に見せるんですけど、これは高かったので身分が高いことをあの、まあ、証明されるですね。
あとやっぱり指輪とかいっぱいつけてますよね。
そうですね。指輪、そう、それでそれがお金、それがお金になりますよね。これを売ってあのなんか生活を当てたりとか、シワしょってて、うん、なんかよくドラマでもたまに出ますよね。はい、それが多くなんですよ。今は価値がないんですけど、
うん。そうなんですね。翡翠とは、うん、またねこういうことを知るとドラマを本当により理解して楽しくなるような気がします。
そうですね。今日はあの紹介した話以外にも時代劇にあの知られていないあの背景がいろいろありますよ。だから今日あの見ても分かるように奥があの奥で翡翠というのが、あその時お金になったんだって言ったら、皆さんなんかドラマ見てなんでこれがお金に変えるんだなと思うかもしれないじゃないですか。ビートリティやつで、まあでもその時は、その時はもう高い価値があったので、あったと思います。うん、うん、なのであのこれ以上あのものが知りたい。
今日お伝えしたこと以上のことを知りたい。
知りたい。
という方は、
はい、方は、はい、イラストでわかる朝鮮王朝の華麗なる宮廷生活っていう本ですけれども、あの私が頑張って監修したり、うん、ちょっと書いたり。はい、監修だけじゃないですよ、ちょっと書いたり、はい、あのしたので、これはかなり時間かけてやってますので、こちらをチェックしてみてください、
はい、あのあ今ここにありますけど、はい、なんかイラストとかもいっぱいあって、はい、
本当に分かりやすい、
ね、すごいなんか知りたい情報がいっぱい出てそうな感じですよね。
そうですね、歴史 の, あの背景の時代が全部分かってるんですけれども、それをちょっとぜひあの皆さん、本を各本屋さんなのであの売っているので、
はい、
ぜひ買ってください。
イラストでわかる朝鮮王朝の華麗なる宮廷生活ですね、
はい、
いや本当に面白そう、興味津々です。
はい、
今日も孫さん面白い話をありがとうございました。
ありがとうございます。
以上孫のエンタメ分析のコーナーでした。続いてはそれってちんちゃちんちゃのコーナーです。
はい、早速ですけれども南さんにちんちゃちんちゃのクイズを出したいと思います。
あ、はい、お願いします。
はい、韓国の自動販売機では果物を売っている、イエスかノーです。
嘘だよ、
果物は見たことがないな、
no.
うーんと日本だとね、あのでもあるんですよね、バナナとか売ってるの、販売機見たことある
んですけど、はい、あります。おでんも、おでんあってびっくりしたよ。
あ、おでん、おでん、
秋葉原おでんがあるんですよ。
え、販売機、
販売機。
そうなんですね、で考えていくと韓国にもありそうな気がしますけど、見たことがないのでノーにしておきます。
はい、
ノー、うん、本当はイエスなんですよ。あります。
実は本当ですか。はい、す、見たことないよ。でも、
まあ、でもあの飲み物のことなんですけど、うん、飲み物、果物のジュース、
インチキだよ、
まあ、インチキ。
インチキした、私
果物そのものじゃないですよ、うん、じゃあ
そうですよね、まあ、日本だったら医薬品も売ってるとか CO2 も売ってるとかそう思わないで。そこ置いといて。まああの、まあ、ちょっと日本と違って、うん、あの果物 の, その自動販売機で売ってる果物の缶ジュースのいろいろがあるので、それをちょっと紹介したくてこういう問題を出してみました。
どういうものがありますか。果実のドリンク、うん、まあはい、まあオレンジとかね、普通にありそうですけど、は
い、そうなんですけど、日本で梨のドリンクってありますかね。梨ドリンク、
ああ、
あんまりないね。お茶とかコーラとかジュースとか
も、確かに確かに、韓国は梨、はい、ありますけど、
はい、ありますね。
でも日本だとあったとしても洋梨とか、かもしれないですね。
あのおろして作った梨っていう名前で特徴的な飲み物なんですけども、はい、まあ、カラマンドゥンベって言いますね、すごい有名で、
韓国
で
も有名ですね。美味しいよね、
結構今日本でも
売ってます、
売ってます、
売ってます。
これあの本当食感的にもこうサクッとこうおろして作ったんだなっていうのを感じられるようなね、飲んでいて、
そう、本当にもう
飲む、そんな感じですよね、
う
ん、
まあ、飲むとすごいもう口の中にね、もうすぐ分かる、本当に、うん、ね、本当に手作りだなってみたいな感じ、手作りじゃないと思うけど。
この、 あのおろしで作った梨ですけども、まあ、販売当時あの注目されたのは、まあ、味っていうのもあったんですけども、はい、やっぱり商品名が長いっていうことも注目になって、結構ちょっとブームになった時期があったんですよね、韓国では、は
い、もう一回言ってください、あの製品名、
はい、おろして作った梨、
はい、 韓国語で
から만든배
でそのままの缶に、
はい、
から만든
배そう書いてますよね
だからあの韓国はこう大名松陰に大名が本当にある時からすごい変わった理由は長いんですよ、うん
う
ん、
あその商品名が
そう、あとカフェの、まあ、名前も長いんですよ。
ああそうです。
カフェの名前本当に普通だったら短くてあのみんなが分かりやすい言葉が覚えやすいのに、うん、こう長い言葉でね、うん、こうちょっと特性をちょっと足すんだけど、はい、特性を、まあ本当にまああの商品名によってこういうブームが例えばね 2%足りないときに、
うん、なんかありますね、こうね、2% って書いてあってこう、はい、
まさに今日 2% 足りなそうだ私そうそう毎日 2% 足りなそうなんだけどみたいな面白いですね。あとまあ私すごい、まあ、個人的にもうあれないんだけど、はい、まあこうお菓子でもね、はい、すごいこう長い対面があったりとかして、うんうん、こう本当にこうなんていうかな詩みたい、
そうですよね。
それもすごいある、
うん、その分コマーシャルが面白いですよね。
そうそうそうそう、う
ん、またあの美味しい果物ドリンクの今話なんですけど、うん、まあ、ボンボンっていう
なんかボンボン
面白いですね。今
ボンボン
ボンボンってな日本語にすると何ですか。
あれ巨峰の方を2回この漢字読みだとだと思うんですよね。
そうですね、私はそう思う、う
ん、そうなんだ。
だからあのブドウのジュースなんですよ。でもブドウがその丸っきり入ってるようなジュースですごい美味しいですよね。
ってことはなんかこう、
う
ん、ブドウの粒がゴロゴロしてる感じの。
そうです、あのそれも切ってないでその丸
のまま
丸まま入ってるような感じ。
あるです、あるって。
だからちょっと子供とかは気をつけないといけないと思うんですよね。
喉詰まらせちゃったりね。そうです
、うん、です、本当にそうです。
ボンボン
結構大きいんですよ、
うん、
もうブドウだからね。
でも結構柔らかくなってて、うん、まあ、食べやすくすぐ飲みやすくなってますけどね、
うんうん。他に何か面白い名前ありますか。
セクセク。
そうです、
セクセク。
セクセクは
オレンジジュース
はどう、うん、日本語にするとどんな感じですか。
これは何でしょうか、
ね、ないですよ。なんでセクセクか分かんない、うん、
だからこれロッテとヘテっていう韓国で、まあ、
リ
シャド2大 の, その、まあ、お菓子とか飲み物とか作る会社が、はい、多分なんかこう競争し合ってたような気もするんですね、
はい、ボンボンだからじゃあセクセクって、うん
コマーシャルとかも面白いです
よね。そうじゃないですか。
なんか面白い名前で、ね、可愛い感じもしますよね、うん、ボンボン
だからこれ僕小さい時からありましてやっぱりなんかこう親しみやすい愛情が湧くような名前だったりしますから、まあ、長い間本当愛されていますよね。あのちなみにですね、あのマスタってわかりますか、うん、
マスタ
これ韓国の男性しかちょっと笑わないと思うんですけど軍隊だけで売ってるあのジュースがあるんですよ、
うん、
味スターっていう意味でマスタ、
うんうんうん、
でこれ最近市販してるんですよ。
マスターはどういうドリンクなんですか、はい、
これも普通の 100% のリンゴとかブドウとかイチゴとかそういう味のジュースなんですけど、これがなんか
なんでもあなたその対応にないものをそんなに
軍隊に行ってた時のそこでは売ってるんですか、
う
ん、
そうです、あの軍用品で軍の中でしか流通しなかったものだったんですよ。
へ
え、これが最近売ってるんですよ外で。
そうなんだ、
はい、でも多分皆さん飲んでみますと、あ、なんか物足りないなと思うんですよ。でも軍隊の中では
最高に美味しい、
甘いもの出ないじゃないですか、はい、あとすごいまあ訓練があったり厳しい時にその味、うん、マスタがなんて美味しいのかっていう本当懐かしいもので、
スタッフ男性スタッフがうなずいて、はい、
これ男性しか分かんないと思うんですよね、韓国の。
そうなんだ、
すみません、ちょっと分かりづらく
て、見つけたらちょっと、はい、試してみようかな、はい、あとね、あの私すっごいびっくりしたのは、はい、韓国のトマトジュース、
あー、はい、
もうね、日本の味を想像して飲んじゃったんですよ、うん、初めて飲んだ時に、うん、はい、でガブって言ったらで失礼な話ですけど吐き出しました。
あ、でもその気持ち分かります。
全然味が違うんですよ、うん、はい、なんかね甘いの。
そうですね、韓国は甘味料が入りますよね。日本は塩から
塩の味ですよね、塩がプラスされたりしてね、うん、そうそう、あれはちょっとびっくりしました。衝撃でした。
私も日本でトマトジュース飲んで、うん、逆に衝撃でした。
逆にそうですよね、
私甘いと思う考えで、うん、トマトジュースもともと嫌いだけどね、あの人からもらって飲んだら、うん、うわこれ何って
両国間の衝撃の味ですねあれはね、
やっぱり文化ってすごいですね、
リスナーの皆さんもぜひ試してみてください、うん、以上それってちんちゃちんちゃのコーナーでした。ここから文化イベントのお知らせです。 この度インターネットラジオ何でもかんでもがポッドキャストで配信されることになりました。ポッドキャストとはインターネット上で音声や動画のデータファイルを公開する新しい情報公開方法の一つで、パソコン、iPad、iPhone などの機器から簡単に聞くことができます。 iTunes ご使用の方や iPhone や iPad をお持ちの方は iTunes の検索欄に何でもというキーワードを入力してください。アクセスの詳細は文化院ホームページからご案内していますので、ぜひご覧ください。今日もエンディングのお時間になりました。
ポッドキャスト
やっとデビューですね。
デビューですね。さっきまで文化院がちょっと、こう第4世代に近づいた気がするすごい、うちの世界で一番、ね、進歩していきたい ね、
うね、う
ん、スタッフの皆さん頑張ってくださってます、
うん、ね、
うん、
はい、すごい。
番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。